中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科川又治部長に川崎病についてのお話を伺っていこうと思います。川又先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では初めましてですね。
初めまして、はい。
それとともに私、その川崎病という病についても初めましてという状態ですので、しっかりと教えていただこうと思うんですが、早速ですが先生、川崎病とはどのような病気か教えてください。
はい、川崎病は1967年に日本人の川崎富作先生が世界で初めて報告された病気です。
はい、
主として4歳以下の乳幼児に多く認められて、全身の血管に炎症が起こる原因不明の病気です。
はい、
炎症のある時には組織や熱を持ち赤く腫れて痛むという症状を示すんですけれども、
はい、
特に心臓の血管に強い炎症が起こって、動脈瘤、冠動脈瘤っていうんですけども、を作りやすいのが特徴です。
はい、小さなお子さんがなりやすく原因不明というところがちょっと気になったんですけれども、
はい、
どのぐらいの割合でこの川崎病になるものなのか、また詳しくですね、年齢や性別、どんな違いがあるのか教えていただいていいですか？
はい、2014年の全国調査によると、2013年以降は日本全国で年間1万5千人以上の新しい患者さんが報告されています。
あ、多いですね。
年齢別では、0歳後半から1歳が最も多くて、以後は成長するにつれて少なくなります。
はい、
最年少は1ヶ月未満の新生児でも報告があります。
はい、
成人でも実は報告があります。
あ、成人の方でもなる可能性はあるということ
ですね。すぐ稀なんですけど、まあありますね。
はい、
この年齢別の患者数を人口で計算すると、川崎病にかかりやすいと言われてます0歳か4歳の小児では1000人あたり約 3.1 人の患者さんがいるって考えられています。
はい、
男児女児比では 1.28 と男児にやや多く見られます。
まあ、成人の方もなる可能性はあるけれども、やはり比較的小さなお子さんがなる可能性が、
はい、乳幼児に多いですね。
川崎病、
はい、
まあね、先生、小児科の先生ですけれども、はい、まずこの川崎病、どのような経過をたどっていくのか教えてください。
はい、何の前触れもなく急な発熱で始まることが多くて、
はい、
川崎病の主要症状と呼ばれる特徴的な症状は、出揃うのに2日から5日間かかると言われています。
なるほど。
それらは同時に現れるのではなくて、
はい、
またどのような順序で出るかも決まっていません。
はい、
主要症状とは、一つに、一番に発熱が通常5日間以上続きます。
はい、
治療によって5日目までに熱が下がる患者さんも含めます。
これ結構高熱ですか？
38.5 度以上から40度ぐらい高熱、
結構高熱ですね、
が出ることが多いと言われています。
はい、
2番目に両目の、白目の部分ですね、が赤く充血します。
はい、目が充血する。
はい、3番目に唇が赤くなって、舌がイチゴのように赤いブツブツ、イチゴ舌っていうんですけども、はい、現れます。
はい、
4番目に体にさまざまな形の発疹が現れます。
はい、
5番目に病気の初めには手足赤く腫れて、熱が下がってくると指先から皮がむけるという、
あら、
膜葉落節っていうんですけども、そういうことが起こってくると言われています。
はい、
6番目に首のリンパ節が腫れます。
はい、
この6つの症状のうち5つ以上あれば川崎病、定型例と診断します。
はい、
4つしかなくても冠動脈が拡張し始めると診断ができます。
はい、
エコーとかで見ることが多いんですけども、言われています。
はい、
また BCG 結核のワクチンですけども、受けてから2年以内の 発病では BCG を接種した部位が赤く腫れるのもこの病気の特徴です。
あ、これは普段は赤くなってないところが、
そうですそうです、これはですね、いわゆるこう腫瘍症状には入っていないんですけども、はい、他の病気で、この BCG の注射部が赤く腫れるっていうことはほとんどないので、うん、逆にこれがあると、ある意味まあの強い証拠、
うん、
強く川崎病を疑う証拠になると言われています、
はい、
なお、まあ、腫瘍症状が5つ揃わなくても川崎病が強く疑われることがあり、うん、これを不全形川崎病と呼んでいます、
はい、
この不全形の患者さんの中にも低形例と同程度か、うん、それ以上の冠動脈障害合併例が報告されていますので、
はい、
全部揃わない症状が揃わない不全型が、揃ったやつに比べて軽症というわけじゃないということですね。
あ、なるほど、
はい、
うん、
まあ、いずれにしても川崎病の診断は臨床症状からなされるものであって、うん、血液検査は参考所見に過ぎません、
はい、
最初の症状が見られてから、4日から6日目に川崎病と診断されるケースが最も多くて、
うん、
この時期を川崎病の急性期と呼んでいます、
はい、
この病気はある日数を経過すると自然に症状が収まってきますが、その時期は個人差があって、うん、
はい、
その経過をできるだけ短く抑えるような治療を行うことが必要です、
うん、
一般的にはもう10日目までに熱をやっぱり下げたいと、
はい、
いうことを僕ら目標に治療しています、
うんうん、
また経過中に心臓に合併症を起こすことがあります、
はい、
稀に死亡することがあって、川崎病と診断されたら入院して治療を受けることが勧められます、
はい、
入院して治療を開始すると多くの場合は熱が下がり始めて、それぞれの症状が少しずつ改善していきます、
はい、
この時期を回復期と呼びます、
うん、
腫瘍症状は平均して10日ほどで良くなりますが、中には、2から3週間ぐらいかかることもあります、
はい、
回復期の症状としては手足の指先がから手足の指先のところから皮がむけるという、
うん、
膜葉落節と呼ばれる現象が多くの例で見られて、
はい、
この膜葉落節があることで逆に診断がついたりとか、
うん、川崎病ですよ、はい、ということです ね、
ですね、はい、確定することもあります、
はい、
その後の時期を、まあ、遠隔期というんですけども、遠隔期の場合は心臓の冠動脈に合併症を起こしているかどうかによって変わってきます、
うん、
冠動脈の合併症、冠動脈病変というんですけども、はい、がある場合はその経過を見るために少し長く入院するか、
うん、
退院しても3ヶ月の間は比較的頻繁に通院してエコー検査をするとか、
はい、
いうことは必要になってきます。また薬を続けて飲む必要があります、
うん、
その後心臓の精密検査、心臓のカテーテル検査とかになりますけども、
はい、
のために入院が必要になることもあります、うん、それぞれの冠動脈病変の程度によって以後の通院や治療の方法は大きく変わってきます、
はい、
合併症があってもほとんどの場合は日常生活を制限するほどではないんですけども、
うん、
しかし中には運動が制限されたり、
うん、
まあ手術が必要な重症の後遺症を残すこともあります、
はい
はい、
うん、
一方冠動脈病変がなければ退院後発病1ヶ月から2ヶ月ぐらいまではお薬を飲んだりするんですけども、以後薬は必要なくなって定期的な診察と検査によるフォローを受けることになります、
はい、
フォローの仕方は施設によって異なっていますが、発病してだいたい5年ぐらいのフォローが一般的には推奨されています。
うーん、なるほど、まあ、なんか今聞いているとなんだ川崎病っていろんな症状が出るからすぐに分かると思いがちですが、もう本当に皆さん2日から5日にかけてそれぞれ個人差で症状の出方も変わってくるので、
うんうん
うん、もうよくお子さんのことを観察していないと分かりにくい病でもあるかもしれないですよね。
そうですね、
この川崎病なんか聞いてると大変な病に感じてるんですが、何が原因なんですか？
1967年に川崎富作先生が川崎病を報告された後に、
はい、
その原因に関してはもう様々な議論と研究が続けられてきているんですけども、
はい、
まあ、残念ながら未だにこの病院の原因ははっきり分かっていないんですね。
そうですか、はい、
まあ、外因説って言って、まあ、外から入ってくる、
うん、
ものとしてはいろんな説があってですね、まあ、一番は感染症が言われてたんですけども、はい、細菌であったり、まあ、ウイルス、真菌などの微生物、
うん、はい、
まあ、感染症以外で言うとですね、まあ、水銀によるまあ中毒説、
うん、
あと合成洗剤によるまあアレルギー説とか、
はい、
ダニ抗原、
はい、
スーパー抗原とか、
スーパー抗原、
まあ、いろんなことがまあこう言われたりは するんですけども、45年ぐらい前から続けられている全国疫学的調査ですね、
はい、
そういったもので川崎病の多くの疫学的な特徴が見つかっています、
はい、
何らかの原因がこう訴えられたとしても、まあ、それらの事実を説明できるものでなければいけません、
うん、
このことが原因をまあ特定することは難しく、かつまあ重要な点でもあるとは言えます、
はい、
一方患者さんの中には兄弟で同時に発症する人や親子で発症する人もあって、
うん、
また同じ環境にいてても発症する場合としない場合があることから、患者さんの体内にも要因がある、いわゆる内因説っていうんですけどもが一般的になってきてます、
うん、
最近の疫学的調査や分子遺伝学的進歩により川崎病はある特定の病原体によって起こるのではなくて、幼少時から広く流布している、まあ、流行っている病原体に対して多くの個体は特別な反応を起こさないんですけども、遺伝と環境の相互作用によってある特定の個体が異常、まあ、過剰な免疫反応を起こすことによって発症する退院死疾患というふうなことが今示唆されております、
はあ、先ほど先生にね、この川崎病にかかってしまった後の経過などを教えていただいたときに、心臓にこう後遺症が残るようなことをお話ししてくださってたんですけれども、はい、どのぐらいの割合でどのような後遺症が残るものなんですか？
はい、心臓後遺症の合併率は10年以上前はですね、だいたい 30% 前後と言われてました、
はい、
それが治療法によって現在の全患者さんの2から 3% まで減ってきてます、
はい
はい、川崎病では中型の血管に炎症が起きます、
うん、
血管のサイズがあるんですけども、うん、いわゆる小型中型大型って、その中型の血管が特に、選択されて炎症が起こるんですけども、
はい、
その中の中型の血管の中でもいろんな場所に中型の血管があるところがあるんですけど、
うん、
心臓が特に、心臓の筋肉が働くためのエネルギーや酸素を含んだ血液を送る冠動脈っていう、栄養血管なんですけども、
はい、
そういった冠動脈が特に選択されて障害を起こしてくるっていうことが一番の問題になってきます、
はい、
川崎病を発病して、7日から8日前後から冠動脈の一部が膨らみ始める患者さんがいます、
はい、
膨らみがだいたい3ミリから4ミリと小さい場合はほとんど自然に退縮、
うん、
するんですけども、はい、膨らみが6から8ミリ以上のコブのように大きいと冠動脈瘤っていうコブっていうね、呼ばれて、その中に血の塊血栓ができて、
はい、
血管が狭くなって、心臓の筋肉に血液を送れなくなることがあります、そうすると心臓が虚血状態になって十分に働かない、より心筋梗塞とかですね、狭心症みたいになってくるわけなんですけども、最悪の場合はですけども心臓性の突然死起こすことも稀にですけどもあります、
はい、
冠動脈瘤の発生率としては約 8% から 9% と言われてて、そのうち後遺症として残るって言われたら2から 3% です、
うん、
後遺症が残った場合は 血液を固まらせない薬の服用やエコーや CT による定期的な検査、
はい、
日常生活運動などの制限、
うん、
重症の場合にはカテーテル治療やバイパス手術が必要になることもあります。
いやもう何はともあれこの後遺症が起こらないことが何より
です
ね。ですね、
川崎病の治療の目標はそのコブを作らないこと。
はい、そうですね、今そのコブとおっしゃってくださいましたけども冠動脈の病変以外の合併症というのは起こらないものですか？
そうですね、いわゆる全身性の血管炎で特に心臓の冠動脈が選択されるわけなんですけど、もちろんそれ以外の血管にも起こります、
うん、
で冠動脈以外でもです、冠動脈病変がきつかったケースは特にそうなんですけども、
はい、
その他の腹部とかですね、お腹の血管とか、
うん、
他の血管なんかでもコブを作ることがあるんですけども、
はい、
心臓自体だけでいうと心臓自体も炎症を起こす、いわゆる心炎っていう、
うん、
心臓の炎症を起こっている状況になったりするので、急性期には心臓の動きが悪くなるようなこともあったりとかですね、心臓の弁の動きが悪くなっていわゆる心不全を起こしたりすることがあります、
はい、
あと心膜って言って心臓の外側を包む膜があるんですけども、その心膜と心臓の間に水がたまる、液がたまる、
うん、
心膜炎という病気を合併することもあります、
はい、
また川崎病はその全身性の血管炎ということですので、心臓以外の臓器にも、 多くの症状が見られます、
はい、
胃腸の働きが悪くなって下痢や嘔吐が見られたり、
うん、
それが続くと栄養状態が不良になったりします、
はい、
肝臓や胆のうの働きも悪くなって黄疸が出ることもあります、
はい、
顔の筋肉が動きにくくなる顔面神経麻痺を起こすこともあります、
はい、
手足の関節を痛がることもある、
うん、
まあ、回復期にはですね、しばしば咳が多くなって肺炎を起こすこともあります、
はい、
まあ、これらの合併症は中には回復に時間を要するものもありますが、ほとんどが一時的なものであって、退院するときは元気になって帰ることができます。
うん、なるほど。いや、後遺症を予防するために何か治療法はないのかなと思うんですが、どうでしょうか。
川崎病の原因は現在まだ不明で、原因に対する根本的な治療法がないために、う
ん、はい、
それぞれの症状を治める、まあ、対症療法ですね、が主体となります、
はい、
このため治療薬は、病気の時期により異なります、
うん、
発熱の続いている急性期と熱が下がって症状が落ち着く回復期に分けられますが、
はい、
川崎病の急性期で最も重要な問題である冠動脈後遺症を減らす治療法がいくつか知られています、
はい、
現在多くの場合には冠動脈後遺症を減らす免疫グロブリンと、血栓や炎症を抑えるアスピリンの併用による治療が世界的にも一番行われています。
はい、
最近ではですけども、入院時の症状や検査の結果から計算したリスクスコアというのがあって、
うん、
重症と予測されたケース、
うん、
炎症を抑える免疫グロブリン療法と、ステロイド療法を併用して、いわゆるこう初期治療の強化ってことなんですけども、こういったことを測ることが、はい、試みられたりしています。
うん、
層別化ってまあ難しい言葉で言うんですけども、重症度に応じた治療をやっていくということですね。なお回復期には血栓を抑える目的で少量のアスピリンを飲むことが多いです。
はい、
遠隔期には十分な量の免疫グロブリンを投与して冠動脈後遺症を残す例が少数ながら存在します。
うん、
このような患者さんには冠動脈瘤内に血液の固めができないようにするために抗血小板薬、主に少量のアスピリンが多いんですけども、
うん、
それを長期間にわたって服用する必要があります。
まあ、いろいろな話を今日は川崎病についてのお話を伺っていきましたが、私も初めて聞くことばかりで、何よりもまず川崎病であるのではないかとちょっと疑ってすぐにお医者さんに伺うのがいいかなというのが、もうまずの第一学んだことなんですけれども、今日リスナーの皆さんに先生から、一言お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、川崎病はですね、臨床症状、症状から診断する、病気になってきます。なので、どういう経過でどんなふうな症状が出てるのかっていうことはとっても大切で、病院とかに来られた段階でその症状がまだなかったり、あるいはお家でしかその症状がこう見れなかったりすることがありますので、できるだけお子さんの症状といったものを見ていただいて、そういったものを病院に来られた時にこんな症状がありましたとか言っていただくと、とっても診断には助かりますので、よく見てもらうことが大切なのかなというのと、BCG のこう注射の部位がですね、赤く腫れるっていうのは、絶対にその、主要症状に入ってるわけじゃないんですけども、あったら逆にすごく川崎病を疑う証拠になってきますので、
うん、
特に注意して、より BCG ワクチンを打って2年以内って言われてますけども、こう打ってから間もない間は結構出やすいと言われてますので、うん、特に赤ちゃんとか症状が揃いにくい赤ちゃんなんかで、そこが赤く腫れてることがきっかけでそこから症状が、
はい、
出てきて診断がつくことも多くありますので、もしそういったことを見つけられた場合はですね、必ずかかりつけの先生、小児科の先生にまず相談をしていただいてといいかなと思います。
はい、今日は川崎病についてのお話を小児科の川又治部長に伺ってきました。先生、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。